います。使徒の6章、7節もう一度読みしますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。これは長崎教会にも与えている言葉ですが、初代教会が非常に成長した時のことなんですけども、その前に何があったかというと、6章の1節から、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと。つまり弟子たちが増えていった。弟子だからね、単に群衆が増えたんじゃなくて、本当にイエス様を愛して従っていく弟子がどんどん増えていった。これから長崎エルサレム教会も弟子が増えていくと思いますが、その弟子が増えていった時に、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人がいて、その間でこういろいろちょっと、まあ、争いじゃないけど問題が許されたんですね。それはどういう問題かというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でナオダにされていたからであると。配給があったわけですね。後から見るとこれはどうも食卓に関することだから、食べ物のことだと思いますね。つまり食べ物のことで、その、ギリシャ語を使う大臣たちがヘブル語を使う大臣に苦情を言ってますから、ギリシャ語を使う大臣たちが、まあ、ナオダにされたというか、不公平があったんだと思われます。食べ物の恨みは恐ろしい。これは聖書ではありませんが大阪生まれの私はよくわかるんですね。だからこの食べ物のことでですね、例えば年を取ってくると、柔らかくなることと同時に硬くなりになることがあって、結構食べ物はこだわったりすることが起こるわけですね。薄いな濃いだの何だのかんだのとかですね。で、何かというと、この時こう毎日の配給という、まあ、非常に基本的な食事のこと、食べ物のこと、非常に高貴なこととか霊的なことで争ったとか問題が起こったんじゃなくて、非常に基本的な食事のことで問題が起こってるんですね。でも実はそこがいい加減じゃない、大事だったんですね。でそれでこう苦情が出てきて問題をされた。で教会が成長してきた時に、人々が増し加わった時に必ず問題が許される。で問題が許されること自体は避けられないと思ってください。大切なのは、その問題が起こった時にそれをどう解決するかが大事なんですけども、まあ、ここでしかもその問題が何かこう霊的なこととか高貴なこととかですね、この献金をどこに下げるか、カンボジアかブラジルか、フィリピンかとかね、ダンビアかとかで、ね、そういうことじゃなくて、非常に基本的な、俺のご飯が多い、お前の方が少ないとかね、なんで俺だけ白飯でお前は麦飯だとかねね、なんで僕はチョコレートパンが欲しいのにジャムパンで君はチョコレートパンだとかね、実にもう基本的な、くだらないって言われたらくだらないかもしれないけど、でもそういうことで問題が起こったということなんですよ。これはすごく大事なところなんですね。人間ってそんなもんなんですね。でところがそれをそんなくだらないなんて言ってない、そのことに対して対応したんですね。どうしたかというと、12使徒が選ばれた12使徒が弟子たち全員を呼び集めた。この時弟子たちが増えていったところだから、弟子たちがたくさんいた。教会、広い意味で教会を取ってみてますけど、教会の弟子たちをみんな集めて、ね、そして言ったんです。私たちが、使徒たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに伝えるのはよくありませんと。ここで間違えてほしくないのは、神の言葉の方が優先で食卓は後回しだっていうふうに取りやすい人はいるんですけれども、使徒たちは神の言葉を述べ伝えることが彼らの使命でした。だから使徒たちにとっては食卓のことに伝えることは2番目3番目でなければならなかったんです。だから食卓のことが低くて神の言葉が高いって意味では、神の言葉は絶対大事ですけども、そう取ると失敗します。大事なのは何に召されているか、自分は何に召されているか、そして教会の中で誰が何に召されているかということなんですよね。そこに召されてない人がそこに立つと本人も周りも迷惑しますし、逆にそこに召されている人がそこに立つと本人も周りも祝福されるんですね。でこの場合に食卓に伝えることはよくありませんと言ったのは、食卓とはどうでもいいって意味じゃないです。私たちは神の言葉に使える、神の言葉はそこに使命が与えているから食卓のことに伝えるのはよくありませんって言ったんです、ね、日本は逆でなんか そういうことをする人が偉いみたいになりますけども、どちらが偉いんじゃないんですね、使命なんです。でそこで兄弟たち、あなた方の中からいいですか、御霊と知恵とに満ちた評判の人たちの何人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に当たらせることにします。もしどうでもいいことだったら、あなた方の中から適当にご飯がうまそうな 職業得意な得意なやついるやろ、そういう人選べってことなわけですね。そうじゃない、御霊と知恵とに満ちた人じゃないといけなかった。評判の良い人たちだったんですね。その7人を選びなさい。で、私はその人たちをこの仕事に当たらせることに、その人たちにこの仕事をしてもらって、その人たちがその使命、この使命に来てもらって、で、私たちはもっぱら祈りと御言葉の方針に励むことをします。人たちが祈りと御言葉に集中できたので、だからこの後神の言葉が広まっていったんです。だから直接働いたのはそうだけども、後ろで食卓のことにきちっと忠実に仕えた人たちがいたから、それができたんです。賛美隊の働きでも、賛美が非常に祝福されるとき何があるかというと、例えば PA が本当にそのチームのために、どうしたらこの人の声を活かせるだろうか、こういう会場の時にはどうすればいいか、外の時はどうすればいいか、そういうことを本当に心を砕いて、その人が生きるように考える人がいたら、そのチームはすごく持ちられるんです。どんな歌がうまくたって持ち上げたりは必ずしもしないんですね。で、表に見えてる人だけじゃなくて、こう表に見えない人がいるかどうかなんです。これものすごく大きいんです。霊的なことでも実際的なことでも、そういうことを煩わなくて済むから、分かりますかね。で、この時に彼らがこの祈りと御言葉の方針に励んで、そこに集中できた時に神の言葉が広まっていったんですよね。これすごく大事なところなんですね。しかもね、この提案が伝道の証人となって、彼らは誰を選んだかというと、信仰と聖霊満ちた人なんですよ。ステパノは最初の殉教者です。食卓に使える人が最初の殉教者になりました。ピリポ、これ伝道者にもなります、ね、プロコロ、ニコノル、レモン、パルメア、アンテオキオの回収者ニコラオ、この死に選んだ。この食卓に使う人たちの中から殉教者は出たし、伝道する人も出てきた。ということはどういうことかというと、食卓に使う人たちは、それが自分の使命だから食卓に使えたけども、彼らも実は非常に主を愛していたし、霊的な祝福も持っていたわけです。だから神の働きができたんですね。で、どうぞ覚えてください。あなたが神の与えている使命を喜んでするかどうか、そしてあなたがそこに使い切ったときに、実は教会全体が祝福されるんです。天にいたときに、この人たち12人が働きをしたけど、その実は実は人たちだけじゃなくて、そのバックで忠実に使えた人たちにも必ず与えられます。私がある国に聖書を持ち込んだ時、かなり奥まで行った。そしたらもっと奥から来た人がいて、いわゆるね、その頃はね、発達してなかったからですね、もう本当に何ていうか、国民服みたいな服を着てですね、こう来ました。女性でしたけどね。そして話をしたんですね。そしたらね、あなた方が聖書を持ってきてくれた、私はこの聖書で伝道するってね、本当に嬉しそうに言ってくださったんですね。で、よかったなと思ったらですね、天国行った時に取り分は半分ずつですねって言われたんですよね。あ、とんでもないって、まあ、我々持ってきただけで、宣教するのはあなた方だから言ったら、いや、そうじゃないって、この聖書がなければおかしな異端が出てくるし、実は福音が正しく伝わらないんだって、この聖書は本当にこの命なんだってね。やっぱり御言葉がないところは御言葉に対するすごいですね、渇きと求めと御言葉に対する姿勢が。だからこれを持ってきてあなた方と、だから我々はできるから天国を取れば半分ですよって言うんですよね。私はそれはね、とんでもないと思ったけど、ある意味でね、確かに御言葉はそれぐらい価値があるから、そういう意味ではきっと神様はこちらにもその祝福くださるんだろうなと思ったんですね。働きっていうのはですね、そうやって進むんですね。でこの時も、ちゃんとそれぞれの役割があって、で人たちは自分の使命に集中できたんです。それはこの食卓を使う人たちがそこに心を収めて、そのために生きたからです。それはどこで起こったかというと、問題が起こった時に許されてきた。問題が起こる時に、その問題を通して逆に神様は整えることがあるし、問題を通して逆に神の働きが広がる。これを覚えてほしいですね。で、問題でますます混乱するのは、そこで主のところに持っていかない、主の方法で解決しようとしない時にそれが起こるんですね。で、人たちは電話を集めて神様に聞いたんですよね。この人に、私たちはこれじゃないから、 この人に示された人たち、御霊と知恵した人たちを選ぼうと言ったの。そしてこの人たちを6節、人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らに置いた。つまりこれは まあ、そのための祝福を祈り、そのための使命を任命したわけですよね。そして彼らはその働きに入った。でその時に神の言葉はますます広まっていったんです。人たちは自分の使命に生きることができたんですね。これは知っておいてください。面白くないですかね。そしてあのエルサレムで、エルサレムでって書いてますが、エルサレムというのは神の都なんですけど、歴史的にエルサレムって頑なな町なんですね。何度も何度もこう取られて、繰り返したら神様に従わない結果取られちゃう。それでその石の文化だから焼かれない。その上にどんどん積み重なっていて、この頃のエルサレムって今のもはるかそこに下にあるんですね。でそういうことを繰り返し、その堅くなだったエルサレムで弟子の数が非常に増えたっていうのは、まさに聖霊の働きが起こったところなんです。その聖霊の働きがなぜ起こったかというと、それは教会に問題が許されて、その問題を通して彼らが本来一人一人がつくべきところについて、立つべきところに立って、その結果人たちは自分の働きに集中できたからなんです。どうぞ皆さんね、あなたが何に召されて働きがあるかって、そこがポイントなんです。みんなが賛美隊になっていいですよ。でもどうぞお間違いないように、本当に賛美隊として召されている人も、賛美隊にも二通りありますけどね、こう聞かせる賛美をするのか、人々を導く賛美がね、両方召されている人もいるでしょうけど、それと同時にその賛美の働きをする裏方になる人もいる。私が心置きなく本当にこの御言葉の方針に集中するためには、私ね、あの電車取ったり飛行機取ったりいろいろするんですけど、本当はそういうことやってもらいたいんですね。パウル牧師はね、あのいつ行きますと決まったら、もうあとはこっちは全部やるんです。当たり前ですけどね。その交渉も全部ね、ある方を通して入って、秘書的な人やっていてね、だからそこに集中できる。で体弱くなってきたら、今度はあの、ね、荷物運びはお手伝いもヨハネ牧師がねやってましたから、そうなかったら自分の奉仕と働きに集中できる。その時に神の働きが進む。それは喜んでその他の自分のやるべきことをやる人がいるからです。すごく大事なんですね。でもそうじゃなくて、例えばなんで私はこんなことをしなきゃいけないのとかね、そういうことを言う人たちがいたら、働きは停滞するんです。本当に自分に与えられたものを神からのものとして受け取って感謝しているか、であるいは違うなら神様に祈って、本来に召されている人はちゃんと立つことができるように求めてください。でその後にこの、ね、人たちはこうか、弟子の数が非常に増えていった。非常にでしょ、ガーッと増えたんです。ここでつまり聖霊が働いたからですけど、なぜかといったら、その前にこの食卓に使える人7人が選ばれて任命された。そのことによって人たちはもうこの問題から解放されて、もっぱら祈りと御言葉に集中できた。彼らの使命にその時爆発したんですね。で多くの祭司たちが次々に信仰に入った、まあ、これユダヤ教の祭司だと思います。ユダヤ教の祭司が生きた信仰を持つということは、これはちょっと普通じゃないですね。そのユダヤ教の祭司という立場を捨てて、キリストを信じる信仰に入るわけで、当時キリスト教を信じたらおそらく失ったでしょうからね、すごいことですよ、ね、同じようなことがこの長崎の地でも起こってくるでしょう。多くの、ね、他の宗教者たちが本当に悔い改めて生きた信仰を持って導かれてくると始まると思いますね。信仰に入っただからね、本当に来た信仰を持ったということがあるわけですね。でそれはどうしてかというと、この、他 の, あ の,、ね、あのちゃんとその神の言葉に使える人たちのために、こう食卓に使える人たちが任命されたからです。この場合はそれが問題だったからです。でこの場合は食卓に使えることが必要だった。いろんなことがあると思いますけれども、そのいろんな問題の中で、そのことを通して逆にそこに使う人がいるわけですよね。最近ね、私よく間違えるんです。博多長崎の電車を取るときですね、長崎博多博多長崎で取らなきゃいけないのに、博多長崎長崎博多と取っていた。わかります、言ってることが。長崎から博多に行って、博多から長崎に帰る電車を取らなきゃいけない。少しでも安くしたいと思うからね、負担をかけるのね、1週間前に取れば2300円なの。しかもそれはですね、健康効かない、決して。その代わりもっと高い切符はね、何回か変更聞くんです、まあ、いろいろあるんです。そういうの私は詳しいんです、ね、ところがね、間違えちゃった。それは最初にピッとしたら先に博多長崎行かれてくる。だから切り替えて取らなきゃいけないんだけど、せっきりそれでそう思って込んでた。 その日の朝ねチェックしたらね分かったんだ。分かってよかった、駅に着いてから分かってた、えらいことになってたんだけど、慌ててキャンセルして取り直したんですけど、当日だから安いチップは取れないから結果的には高い切符になっちゃった。それならね3日間でフリー切符になったからその方が賢かったんだ、ね。まあ、まあそれでもうね失敗しちゃったんだけどね、向こうの教会がね全部出しますって出してくれたんですけど、いやいいって言ったんだけどね、私のミスだから。でもね申し訳なかったなと思うんですよね。最近それがよく多い昨日もね長崎空港にですねこれ持って帰ろうと思った荷物をですね ATM に置き忘れた。その荷物はですね全部着替えだからよかったお金とか聖書とかそれ入ってなかったけど全部着替えだったからよかったんですけど、まあ、こっち着いてから着替えする、それまで気づかない。で連絡したら会ってよかったから、ね、大村行った時に取りに行こうと思ってるんですけど、なんでこんな話をするかというとね、最近できないんですよ。昔はそういうのと、ね、いろいろやったんですけどね、日本人の牧師はねオールマイティ牧師が素晴らしいと思われてるんですね。でもこの教会そうじゃないんですね。この教会そうじゃないんですね。なぜかってね、一人で戦わないから、教会で戦うから。海外宣教もねチームで行くんですよ。チームで何でもかんでもやろうと思ってる人やめてください。あなたの飯に生きる、本当に心砕かれて飯に来てください。そして逆に助けをちゃんといただくくなって、その代わり自分の飯に関しては喜んでする。なんで私がこれをなんて言わないの、そう喜んでする。少なくとも神が言われていることを。そしたら飯っていうのは広がっていったり変わることもあるから、特に若い人はね通過点ってあるから ね、それをねどうぞ覚えてほしいんですね。で今までそんなこと思ったことないんですけどね、私はねこういうことをやってもらいたいななんて思うんですよ ね。でこれね問題が起こった、問題が起こったけど、その問題を通して教会は逆に整えられた。ちゃんと人が飯に立った。その結果ガッと増えたんです。だからね、でその前に増えてたんだけど、ここで問題を許されたことによってもっとガッと増えた。でこれから成長を始めた時に必ず問題を許されてくるけど、それは当たり前なんです。あれが悪いとかこれが悪いって言わないでください。犯人探しをしたらサタンの思うつぼです。な当たり前です。罪人が集まるんだから。逆にそのことを通して神様が逆に一人一人を生かそうとしていることがある。そして本当に一人一人がそこに立ってきちっと教会がその対応を取ったら、そこから逆に人たちは自分のやるべきことをやり、この7人の人たちもこのあと最初のジストバルは殉教しますし、この一人一人が生かされるわけですよ。本当に神様に立つと生きるんですよ。わかりますか。だから問題を許されることによって逆にこの本当に心のところに立って生かされたんで、その後非常に増えていくわけですね。でこれからオンライン礼拝者はうなぎ登りになると言われてますけど、うなぎ登りになるでしょう。それはそれぞれの賜物と働きに人々がそこに立った時でありますね。それをねどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。とても短いですけども、私はね一人の時はいつも短くなるんです。20年以上前からなぜか知りませんけど、ね、だから今日は一人ですので短い説教で終わります。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちがさらに神様の栄光を見ていることができるように、イエス様、一人一人が今置かれるところ、生涯の使命いろいろあると思いますが、教会という恵みのこの働きの中で立つべきところに立っていくことができ、そしてそれを喜んで成していくことができるように、そのことを通して一人一人が生かされて神の働きが力強く進むようにどうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の様、今一人一人にあなたが触れてくださり語ってくださり、どうぞ一人一人の願いと求めに答えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって問題に触れてくださり解決と勝利を表してくださることをお願いいたします。 神があなたに語っておられること、すでに語られたこと、それをもう一度見直しなさい。そしてその御言葉にしっかり立ちなさい。その言葉にしっかりと従いなさい。その時に次の働きが開かれ、次のことが大きく現れてくると知られます。イエス様、心と体を完全に癒してください。イエス様の名前によって出します。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。じゃあお知らせをお願いいたします。